お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の1節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。パウロの最後のメッセージは、主にあって喜びなさいでした。パウロがもし今も生きていて、あなたにメッセージを伝えるとしても、おそらく彼の最後のメッセージは、主にあって喜びなさいというものだと思います。パウロは自分とテモテとエパフロデトがキリストの心を持っていたことを示してきました。彼らは病気や投獄の中でも主にあって喜ぶことができました。初代教会は、迫害の炎の真っただ中でも喜ぶことができたのです。その上パウロは自分にとってこの手紙を書くことは少しも重荷ではなかったと言っています。ガラテヤ人たちやコリント人たちに対して手紙を書いた時のような重荷は彼の心の内にはありませんでした。ピリピ教会の人たちは彼にとって大きな喜びでした。ですから今パウロは彼らにも喜んでほしいのです。実際にこのことが命令であったことに注目してください。ここには主にあって喜びなさいと書かれています。またここには前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることですとありますが、ピリピ人たちに手紙を書くことは、パウロにとって安全なことでした。彼らは霊的に成熟しており、パウロを愛し、そしてパウロも彼らを愛していました。ですからパウロは彼らにとても親近感を抱いていました。そこで彼は彼らに手紙を書くことは煩わしいことではないと言っているのです。彼らに手紙を書くことは安全でした。なぜならパウロは彼らがその手紙の意図を正しく理解してくれることを知っていたからです。フィリピ3章の2節。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。犬に気をつけてくださいとありますが、これは動物のことを言っているのではありません。イザヤの予言を見ることによって、この説に関する洞察が得られます。イザヤは彼の時代の偽預言者に対して次のような警告を発しています。イザヤ書56章の10節。見張り人は皆、目が見えず、知ることがない。彼らは皆、口の聞けない犬、吠えることもできない。あえいで、横になり、眠りをむさぼる。イザヤは人々に 偽預言者に対して注意するように警告しています。偽預言者たちは人々を慰めようとして、彼らにこれから来ようとしている災難のことを警告する代わりに、すべてのことは大丈夫だよと言っていました。当時北王国はすでに捕囚になっていました。なぜなら、偽預言者たちが偽物の安心感を彼らに与えたからです。ですから神様は南王国に同じことをしないようにと警告しておられたのです。神様は偽預言者たちを口の聞けない犬と呼ばれました。彼らは物事をはっきり言おうとせず、ありのままを語りません。犬とは神様の忠告の全部を宣言しない人たちのことです。私たちの裕福な社会には同じような危険があります。何をするにも、どこに行くにも、快適さというものが今の時代の合言葉です。旅行をしている時にも、私たちは泊まるのに快適な場所を探します。私たちは自分たちが手に入れることのできる衣食住を楽しみます。快適さに対する欲求は、教会の中にも持ち込まれています。ですから牧師は、会衆の中の人々をただ慰める、または快適にするだけになってしまう危険があります。なぜなら会衆は、講談から慰めや快適さが語られることを期待しているからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がかつて仕えていた会衆の中のある代表的なメンバーが、教会を突然去ってしまいました。なんなら彼は、私が彼に一度も慰めるようなメッセージをしなかったからだというのです。後で分かったことですが、彼は自分のビジネスにおいて、いつでも正直であったわけではありませんでした。事実ある人たちは、彼がとても非倫理的であったと考えていました。正直に言って、彼には慰めのメッセージは必要ではなかったのです。彼に必要だったのは警告のメッセージでした。そして彼はそれが嫌だったのだと思います。その時には私は全く何も知らなかったのですが、彼は私が何か彼のビジネスの取引のことを知っていたと思ったのかもしれません。事実私は生涯の中で誰か一人のために説教したことは一度もありません。ただ神様の御言葉をまっすぐにありのまま述べ伝えることを心がけてきました。しばしば神様の御言葉の説教は慰めのメッセージではないということを知るべきです。私の主治医はある日私に率直に言ってくれました。私は本当のことを言います。なぜならそうでなければ、あなたが私を信頼することができないでしょうから。マギー博士、あなたは癌にかかっていますよ。私はそれ以来ずっと彼に感謝しています。私は真実が聞きたかったのです。あなたもあなたに関する神様の本当の御心を知りたいとは思わないでしょうか。それともあなたは生温かいだけのオブラートで包んだような偏った神様のメッセージを聞きたいでしょうか。イザヤの時代、人々が警告を受けなければならなかった時に、彼らをただ慰めていたとても大勢の偽預言者たちがいました。イザヤは偽預言者たちを口の聞けない犬に例えました。ご存知のように、優秀な牧羊犬は、絶えず危険に対して敏感です。もしライオンやクマが羊を略奪しようと群れの中に入ってきたら、その犬は気が違ったように吠えて、もしできるなら敵を追い払います。その犬はどんな種類の危険が近づいても激しく警告をします。でも偽預言者たちは何の警告も全くしませんでした。そのせいで、南王国は危険がすぐそこに迫っているにもかかわらず、完全に寝かしつけられてしまい、 彼らの目を覚まさせようとするイザヤの努力に対して憤ったのです。現在のアメリカも同じ状況にありますとマギー博士は述べています。私たちも裕福さの快適な毛布の下で霊的に眠ろうとしています。私たちは快適さやただで何かを手に入れることや気楽に考えることや良い一日を過ごすという考えが好きです。ですから誰かが霊的な目を覚ますために警告を発すべきだと思います。そこでパウロは警告します。犬に気をつけなさい。つまり絶えずあなたに気休めを言って神様の御言葉を語らない人たちに気をつけなさいということです。またここには悪い働き人に気をつけてくださいとありますが、これは信者を傷つけ利用するもう一つのグループです。この人たちは正直ではありません。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。パウロは律法主義者たちや救いや成果のためにモーセの律法を守ることをクリスチャンたちに強制しようとする人たちを指して、彼らはもはや本当の割礼のものではないと言っているのです。ピリピ人への手紙3章の3節。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。私たちの方こそ、割礼のものなのですとありますが、パウロはここで何を意味しているのでしょうか。パウロはガラテヤ人への書簡の最後で、割礼についてとてもはっきりと次のように述べています。ガラテヤ人への手紙6章の15節。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。古い割礼は廃れました。神様はただの外側の儀式を求めておられるのではありません。真の割礼は心の割礼です。それは神聖であり、神様に対する新しい心の態度です。本当の割礼はキリストのうちにあることなのです。またここには人間的なものを頼みにしないとありますが、私たちは自分たちの古い性質を頼みにしていません。キリストだけを信頼しているのです。私たちは救いを自分に頼ることもできないし、自分の古い性質のままクリスチャン生活を送ることもできないのです。私たちのうちにおられるキリストがクリスチャン生活を生きてくださらなければなりません。律法主義者たちは、パウロの宣教旅行についてきて、パウロがそこを去った後、彼らは信者たちに次のようなことを言ったのではないでしょうか。いや、パウロ兄弟が、私たちが肉に自信を持つべきではない、儀式や生贄や律法が私たちを救うのではないと言っていることは知っています。彼がそのように言うのは賢明です。だって彼は、頼るものがあんまりないのだから。彼には私たちが持っているようなユダヤ教の背景がないんですよ。彼があんな風に言うのは、律法の要求に対する無知とその基準にかなっていない失敗のせいですよ。だからもちろん彼は肉に自信なんか持っていませんよ。さてパウロは、そのような者たちに次のように答えています。ピリピ人への手紙3章の4節。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。パウロは言います。もしも誰か肉に自信がある人物がいるとしたら、私はその人以上に自信を持つことができたでしょう。 パウロは誰かに対抗して進んで自分の人間的な肩書きを述べます。さてパウロは彼が以前に信頼していた7つのものを挙げます。これが宗教です。もし誰かが宗教によって救われることができたとしたら、タルソのサウロこそその人であるべきでした。ピリピ人への手紙3章の5節から6節。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。今日でも人々が自慢する事柄があります。でもそのうちの何一つとして人を救うことのできるものはありません。パウロが以前信頼していたものの第一番目は、8日目の割礼を受けたということです。割礼は、モーセの体制の基本的な儀式です。パウロは、生まれて8日目に自分に割礼を施した敬虔な両親がいたことをはっきり示しています。彼らはモーセの律法に従って、パウロをしつけました。主イエスにも敬虔な両親がいて、割礼を受けさせるために主を宮に連れて行きました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ミニストリーの初期に私に苦痛を与えためらわせたのは、私がクリスチャンホームで育ったのではないという事実でした。私の父は大酒飲みで、教会の入り口にも来ないような人でした。父はとても辛辣で、教会に対してとても偏見を持っていました。でも父は私を教会学校だけには行かせてくれました。そのことは神様に感謝しています。でも私は一度も家で聖書を見たこともないし、祈りを聞いたこともありません。神学校に行ったとき、私は聖書の中の書物の名前さえも知りませんでした。私は神学校でクリスチャンホームで育ってきた他の学生たちに会いました。彼らはとても多くのことを知っているように見えました。私はいつでも自分は恵まれていない、自分には何かが欠けていると感じていました。しかしパウロにはこのような範では少しもありませんでした。彼は、私は8日目の割礼を受け、ということができました。これは、彼には、ユダヤ人の敬虔な両親がいたことを意味しています。パウロが以前信頼していたものの第2番目は、イスラエル民族に属しているということです。この当時、おそらく、多くのユダヤ教徒は混血児だったと思いますが、パウロはそうではありませんでした。彼は純粋なイスラエル民族に属していたのです。その当時の宮に行けば、パウロの家系を調べることができたと思います。パウロには系図も背景もきちんとあり、自分がどこに属しているかも知っていました。パウロが以前信頼していたものの第三番目は、ベニヤミンの別れのものであるということです。これは自分は最高の家族に属しているのだと言っているようなものです。ベニヤミンは年老いたヤコブのお気に入りの息子でした。ラケルは自分が死ぬときにベニヤミンを産み、彼を私の悲しみの子と呼びました。でもヤコブは彼を私の右手の子と名付けました。ヤコブはベビーベッドにいる小さなベニヤミンを見るとき、ラケルの息子としての彼を見たのです。ベニヤミンはヤコブの右手となり、杖となりました。ヤコブは彼に寄りかかったのです。 同時にイスラエルの最初の王はベニヤミン部族から出ました。その王の名はサウルで、パウロの元の名前であるサウロはこの王の名前にちなんで付けられたのではないかと思います。ですからパウロは誇りを持って自分はベニヤミン部族に属しているということができたのです。私の父は神様の御言葉を伝える牧師でしたとか、私の父は神様の御言葉のために立ち上がった信徒でしたということができるのは名誉なことです。ですからパウロにとってはベニヤミン部族に属していることは確かな財産でした。彼が以前信頼していたものの4番目は、自分が生粋のヘブル人である、またはユダヤ人の中のユダヤ人であるということです。これは彼がリーダーであったことを意味しています。彼は宗教的な人々の中で最高の位置にいました。パウロが以前信頼していたものの第5番目は、律法についてはパリサイ人であったということです。パリサイ人は当時のイスラエルの中で社会的に最高に高い地位を誇っていました。彼らは宗教的政治的な党で、彼らの狙いは王国を設立することでした。彼らは捕囚の間か、あるいはそのすぐ後の時期に起こってきました。保守的で聖書の完全性を信じ、御使いを信じ、よみがえりと奇跡を信じていました。同時に彼らは政治的には極端に愛国主義者でした。彼らがニコデモをイエス様に会いによこしたのは、彼らが次のように考えたからではないかと思います。ガリラヤ出身の預言者が出てきたぞ。もし彼が私たちに彼の力を利用させてくれれば、大成功を収めるかもしれないぞ。なぜなら私たちはどのようにローマ帝国を操縦するかを知っているからな。パリサイ人たちは政治的な操作によってイスラエル王国の独立をもたらすことができると考えていました。彼らはこの地上に神様の御国を建てたいと思っていたのです。ですからこのような意味でパウロは自分はパリサイ人であったということができたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、パウロは生き方を変えたというテーマで、ピリピ人への手紙3章1節から6節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。